新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
はい、大塚です。本日は3月の31日火曜日です。今日のニュースいきましょう。野村総合研究所 NRI がブロックチェーンを活用した日本初のデジタルアセット債とデジタル債を発行。日立ソリューションズが企業向けイーサリアムブロックチェーンプラットフォームの販売代理店契約をコンセンシスと締結。 OK コインジャパンが金融庁認可の仮想通貨交換業者として登録を発表。 D カレットが現物取引とレバレッジ取引の API 提供を開始。
一つ目のニュースは、株式会社野村総合研究所 NRI が社債の発行体として第1回無担保社債デジタルアセット債と第2回無担保社債デジタル債を発行したことが明らかになったというニュースです。社債発行の一連のプロセスに関与したのは野村証券、野村信託銀行、 NRI、 株式会社ブーストリーの4社となります。第1回無担保社債デジタルアセット債は発行総額2500万円、年限3ヶ月、利率年利 0.5974%、 こちらは原則としてデジタルアセットを付与します。振込金額は各社債の金額100円につき金100円、財務代理人は野村信託銀行、社債原保管理人は株式会社ブーストリーで行われます。第1回無担保社債デジタルアセット債は、社債発行手続きの一部を電子化するために開発されたアプリを利用した自己募集形態を採用し、利息の支払いに変えてデジタルアセットを投資家に付与します。また社債原本及び利息デジタルアセットについてブロックチェーン技術を活用して管理し、事務負担の簡素化を図りました。第2回無担保社債デジタル債は発行総額500万円、年限3ヶ月、利率 0.5974%、払い込み金額は各社債の金額100円につき金100円、引き受け会社は野村証券、財務代理人は野村信託銀行、社債原本管理人は株式会社ブーストリーで行われます。第2回無担保社債デジタル債は証券引き受け形態を採用し、かつ利息を金銭のみになっております。ブロックチェーン技術を活用して社債原本の管理を行うとともに、従来型の社債と同様に流通市場を確保しつつ、従来型の社債では困難だった社債権者の継続的な把握等を可能にしました。今回のブロックチェーンを用いた社債の発行に関して2種類あります。デジタルアセット債とデジタル債です。その違いはというと、デジタルアセット債は投資家に利息分をデジタルアセットで配布します。そしてそのデジタルアセットはカフェなどで利用できます。そしてデジタル債に関しては、社債の利息分は現金で配布されます。つまりその違いというと、利息分がデジタルアセットで配布されるか現金化で配布されるかの違いです。 NRI を含む4社は本社債の発行により、小口個人向け社債のオンライン販売を実現し、合わせてデジタルアセットの付与を行うことで、将来的にさらに多様なリターンを付与した社債を発行する端緒とするとともに、社債権者の継続的な把握を通じた長期保有のインセンティブ付け等、今後の発展的な活用の可能性についても確認を行うとのことです。補足をします。株式会社ブーストリーは2019年9月2日に野村ホールディングス株式会社と野村総合研究所で設立したブロックチェーン技術を活用した有価証券等の権利を交換する基盤の開発提供を行う合弁会社として設立されました。ブーストリーは金融商品を含むデジタル化されたさまざまな権利の発行と取引ができるブロックチェーン技術を活用したプラットフォーム iBet を開発運用しています。ブロックチェーンを運用した社債発行プロセスでどれくらいコスト削減できたかなど、詳細な発表を社債償還後に行ってくれることを期待しています。いずれにせよ、日本初の取り組みとして野村総合研究所が実際にブロックチェーン技術を活用して社債を発行したのは、金融業界にとって大きな一歩となるのではないかと新しい経済編集部は考えております。続いてのニュースは、株式会社日立ソリューションズがコンセンシスの分散型アプリケーションの構築環境を提供するイーサリアムブロックチェーンプラットフォームペガシスプラスの国内初の販売代理店契約を締結し、4月1日から販売開始することを明らかにしたというニュースです。企業はペガシスプラスを活用することで、ブロックチェーンのメリットであるネットワーク可用性、高度なセキュリティ確保、 リアルタイム性を生かしたデータの取引基盤を構築することができます。このプラットフォーム上ではデジタル資産の取引や金融商品のデジタル化、ポイントや電子クーポン、サプライチェーンマネジメント、所有権や履歴、または原本証明、様々な分野での取引に関する業務を効率化することができるとのことです。コンセンシスのファウンダーで CEO のジョセフ・ルービン氏は次のようにコメントしております。日立ソリューションズとの協業を発表でき非常に嬉しく思います。日本は今後数年間で世界で最も急速に成長するブロックチェーン市場の一つになる可能性があると考えており、日立ソリューションズとその成長を促進させていくことを熱望しています。当社の製品を日本へ提供し、素晴らしいパートナーとして協力していくことで、日本がこの分野のグローバルリーダーになれるように先進していきますとコメントしております。補足をします。コンセンシスは企業向けイーサリアムブロックチェーンプラットフォーム関連で様々なサービスやプロトコルを提供しています。例えば3月5日に EY、 コンセンシス、マイクロソフトは暗号化技術、メッセージング技術とイーサリアムのパブリックブロックチェーンを組み合わせたオープンソースプロジェクト、ベースラインプロトコルを発表しています。ベースラインプロトコルはゼロ知識証明、オフチェーンストレージ、分散 ID などの複数のテクノロジーを統合しているため、企業は一般的に標準化されたものを使用して完全にプライバシーを保ち、ブロックチェーン自体にビジネス上の機密情報を保存することなくプロセスと契約を設定・同期することができます。多くの企業はデータなどの取引において高度のセキュリティの確保、リアルタイムでの取引データやその履歴を確認ができること、ネットワークの可用性を求めております。ブロックチェーン技術が企業ニーズに応え続けることが多くの企業に受け入れられる第一フェーズになることを新しい経済編集部は考えております。
続いてのニュースいきます。 OK コインジャパン株式会社が資金決済に関する法律に基づく仮想通貨交換業者として関東財務局への登録が完了したことを3月30日プレスリリースにて発表がされました。同社はグローバルに仮想通貨取引所を展開する OK グループの日本法人として2017年9月に設立がされています。そして仮想通貨取引所の OK コインや OKEX も同グループの企業です。また OK コインジャパン株式会社は2019年2月1日付で一般社団法人日本仮想通貨交換業協会 JVCEA の第2種会員として加入がされており、今回仮想通貨交換業者として認可が下りたことにより3月30日付で第1種会員に変更がされました。そして OK コインジャパン株式会社が運営を予定している仮想通貨取引所 OK コインジャパンで取り扱われる仮想通貨はビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、イーサリアムクラシックの5銘柄となっています。また同社は取引所のサービス開始に先立ち、仮想通貨取引所 OK コインジャパンの口座開設の事前受付を開始しています。具体的なサービスやスケジュール等については改めて発表がされるということです。なお金融庁認可の仮想通貨交換業者の登録は昨年12月24日に FX コイン株式会社が登録されて以来約3ヶ月ぶりの登録となりました。 OK コインジャパン株式会社が2020年では初の仮想通貨交換業者の登録となります。補足をします。仮想通貨交換業者への登録に金融庁と財務省財務局が関わる理由を説明します。財務局は財務省の仕事のうち財政及び国有財産の仕事など財務以外のすべての仕事を行う地域に根ざした総合経済官庁で、地域における財務省の業務を総合的に行う機関となっています。また財務局は金融庁からの委任を受けて、財務局は地方における民間金融機関等の検査監督も行っています。つまり仮想通貨交換業者は金融庁が認可し財務局に登録されるという形になっています。また OK コインジャパン株式会社のグループ企業である仮想通貨取引所 OKEX は3月25日にデジタルエンターテインメントアセット社 DEA 社とアセット社の運営するエンターテインメントプラットフォームプレイマイニングの流通通貨ディープコインを4月8日に上場することを発表しています。デジタルエンターテインメントアセット社には日本人2名が co-CEO として関わっています。少なからずグループ企業として OK コインジャパンと OKEX が関わっているので、デジタルエンターテインメントアセット社が OK コインジャパンとともにディープコインの上場を計画している可能性ももしかしたらあるのではないかと考えています。続いてのニュースいきます。株式会社 D カレットが3月28日より現物レバレッジ取引の API アプリケーションプログラミングインターフェイスの提供を開始したことを3月30日に発表しました。この API を利用することでプログラムによるビットコインおよびアルトコインの自動取引を行うことが可能になります。D カレットではこれまで同社運営の仮想通貨取引所 D カレットの提供する現物レバレッジ取引サービスについては、パソコンのブラウザーやアプリから手動で取引を行う必要がありました。 そして今回提供されるこの API はプライベート API として提供がされるということで、 Node.js、Java、Ruby、Python の4言語に対応しているということでした。対応サービスとしては仮想通貨の売買のほか、リアルタイムレート、チャート、注文履歴、約定履歴などの紹介が可能となるそうです。なお電子マネーチャージ、日本円の入出金振替、仮想通貨の送受等には現在対応しておらず、スマートフォンアプリでは利用不可となっています。また今回提供される API は D カレット社の PC ウェブサイトにログイン後、左メニューの API の部分から利用が開始できるということです。また利用にあたり API キー、API シークレットによる認証が必要になるということでした。今回お伝えしているこの API の詳細については記事にリンクを貼っておきますので、よろしければご参照いただければと思います。今回のような API は国内取引所ではすでにビットフライヤー、コインチェック、ビットバンク、リキッドマイコイン、ビットポイントなどが公開をしています。各取引所ごとに取扱いの言語や現物取引のみ、パブリック API とプライベート API ともに取扱いが可能であるなどの違いがあります。自身で作成したソフトウェアとこの API をつなぎ、取引の自動化をすることによって、あらかじめ組み込んだ取引戦略をもとに取引ができるようになりますが、あくまでもプログラミングができるユーザー向けのサービスとなるので、初心者にはハードルの高いサービスであるかと考えています。はい、本日のニュースは以上となります。このように我々ブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また公式 LINE アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。公式 LINE アカウントもサイトの方から簡単に登録をできますので、ぜひ登録いただければと思います。また我々 YouTube チャンネルも運営をしております。 YouTube 上で新しいひらがな経済漢字同じく検索していただければ、新しい経済の YouTube チャンネル見つかると思います。ぜひそちらも検索してチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。